論総燃料に今夜も爆走、漫画アニメ書籍やあれやこれやのお話をお届けする番組。今噛んだね私ね小ネタ超特急ただいまより発車いたします。私小ネタ超特急の運転士エミでございます。1時間よろしくお付き合いくださいませ。そして本日は、ゲスト久々のご登場でしょうか。
久々ね。
はい、準レギュラー石川純先生です。
こんばんは。
こんばんは。
よろしく。
ね、石川先生、もう沖縄に、ね、来てくださって、ね、タイミングが合えばいつでも小ネタちょっと出てきてくださって本当にありがたいんですけれども、石川先生毎回、小ネタのにお出になる前後ぐらいになんか台風を引き連れて内地に戻られたり、
ね、
台風に後追いされつつ沖縄に入ったりとかいろいろしてません？
台風に縁が深いわね。なんかついてくるね。今回もでっかいのが来てるし。
そうですよね、ね、今は、ね、沖縄に入られましたけれども、この今度果たして東京に無事に戻れるのかっていう。
そうそう、いや本当はね12日にもの飛行機で戻ろうと思ったの、東京に。
あ、なんかドンピシャじゃないですか。
12日って、まあ、沖縄には来てないけど、
うん、
12日13日ってもう
関東に、
関東直撃、その飛行機が飛んでるコースにぶち当たりなんだよ。
もう
でもうアナから日にち変えてくれっていう通知が来て。
あ、来たんですね。来た早々と。
そう、もう昨日の段階で来てたよ。
あ、対応早いですね。やっぱり前回がね、ちょっとね、
そうそう、
空港もね大混乱でしたもんね。
みんなあそこで寝てたもんね。
そう、
ね、今回しょうがないから11日にしたよ。
あ、前倒しで。
そうそう、
ね、
11日にするか14日にするかどっちにしようかなと思ったんだけどね。まあうちも東京のうちも心配だし。
そうですよね。なんか最初はね沖縄の方に来るかもって思ってたのが、ね、どんどんコースが変わって、
ずれてった ね
完全に今ねもう房総半島に向かってまっしぐらな感じなんで、
あれは心配なんだよ ね
前回がねすごいもう被害があったエリアにまた台風が来るっていうことなんで、
うちの女房の両親のね隠居場が房総半島にあって、
うわ、
前回もど真ん中来てて、まあ、たまたまね断水も停電もなかった地域だったんだけど、今回どうかなと思ってね、
2度目の正直があるかどうかって感じですよね。そうそう、
まあ、前回も家庭菜園全滅だったらしいけどね。
それは厳しい。
ちょっと今回心配なんだよ ね
なのでちょうど今YouTube ライブの方でね沖縄県以外の方にも、このオンエアをお聞きいただけていると思うんですけれども、まあ、沖縄でね台風慣れしている私たちの知識としては台風の時は傘はささないっていうね、まず傘をささないことが命を守るっていうことと、絶対に外に出ないっていうのと、あと風呂桶と鍋に水は溜めとけっていう誰でもできることをまずやっておきましょうということで、
あとあれだよ、屋外の洗濯機は蓋をガムテープで留めろ。
そう物を置いたぐらいだと物が飛んじゃうので、もうバミって絶対開かないようにしないと。
大きい台風が来ると洗濯機が飛んでいくってことみんな知らないんだよね。
知らないですね、うん、もうかなり位置とかがずれててびっくりする時ありますから。こんなに重くて、洗濯機の中に満水状態で水を入れて重しにするっていう方法もあるんですけど、あれでも動く時は動いちゃうので、
蓋が開くと中に風が入ってそれ洗濯機が持ち上げられちゃうんだよね。
そうなので、気をつけていただきたいです。特に沖縄はあれなんですよ、賃貸の物件でも窓ガラスが割れないようにワイヤー入ってるんですけど、ね、内地の賃貸ってワイヤー入ってないところもあるみたいで、雨戸が、ね、ついてれば、ね、まだ対策できるでしょうけど、ね、
いや前なんかのニュースで、ね、関東に大きい台風が来た時に窓ガラスがパーンと折れるニュースがあったからね。
なんで、ま、ワイヤーが入ってないお宅はこうボール紙っていうか段ボールを1枚窓のサイズに切って貼ったりとか、あとなんだっけ養生テープあるじゃないですか、うん、簡単に剥がれる、ホームセンターで買ってきて、あれをイギリス国旗みたいに米印みたいにしてとりあえず貼って、ひびが入っても自分のところに飛んでこないように対策をするとか、なるほどね、などなどいろいろあります。ツイッターとかで検索すると沖縄の、ね、この台風の知識が余すことなく皆さんに共有できると思いますので、ぜひですね小ネタのオンエアの後ツイッターなどでも台風で
それが大事だ、
はい、8時からツイッターの方で検索していただければと思います。小ネタ超特急ですね、今回の内容はアンケートコーナー俺の話、番組始まって初めてのテーマでございます。あなたの大好きな小説、 小説の方で、皆様よりご投稿いただいたのでご紹介をしたいと思います。小ネタ超特急はラジオのオンエア以外にもいろいろな方法でお届けいたします。まずは YouTube ライブ FM 那覇のウェブサイトトップページで配信しております。そしてツイキャスでも配信をしております。また後からじっくり聞きたいわという方は YouTube とポッドキャスティングで配信しております。 FM 那覇のウェブサイト番組ブログなどに掲載しております。いつでもそして世界中のどこからでも小ネタ超特急をお楽しみいただけますので、ぜひぜひチェックしてみてください。
ポヨヨン、
今なら分割手数料が
小ネタ超特急。 Your radio station。FM Naha。
ポンワンワンワンワンワンワンワン。
良い子悪い子、復帰っ子。
小ネタ超特急。
エミの小ネタ超特急 FM の派よりお届けしております。ここからは毎月決まったテーマについて皆様よりいただいたご投稿をご紹介する俺の話のコーナーです。ということで、先ほども申し上げましたけれども、番組始まって十数年その中で初めてのアンケートテーマでございます。あなたの大好きな小説、やっぱりあのね、皆さん大好きな小説ってなると、こう一回読んだだけじゃなくって、なんか折に触れてこう手に取って、ね、繰り返し読むタイトルとかも皆さんおありだと思うので、そこをですね中心に皆様ご回答いただいたので、早速ご紹介をしたいと思います。まず最初はですね、こちらラジオネームデロンさんです。ありがとうございます。小学校の頃に赤毛のアンを読んで本が好きになり、それからいろいろ読んでます。でも歴史ものは苦手で、書店で話題になったものをいくつか買って読んでます。今だと杉田さやかさんのコンビニ人間の空気感が好きです。何回も読んでます。主人公の女性は私に似ていると思いました。あと羽田さんのスクラップ&ビルド、介護とかどうか、介護とかどうとかというよりも、自分よりはるかに年上の人間、家族とどう接していくのかということをすごく感じました。また来年も話題の本が出てくるのが楽しみです、ということで、赤毛のアンといえばあの NHK の朝ドラで日本にあのその赤毛のアンを紹介した翻訳家の、ね、方も、主人公としての朝ドラもありましたけれども、赤毛のアンってあの私今回あのこのご紹介にあたってちょっと赤毛のアン自分でも読んだなっていうふうに記憶には残ってたんですけれども、大人になってからやっぱりなかなか読む機会がなくって、
そうだね、
であのちょっと調べてみたら、あの赤毛のアンって日本だと児童文学っていうなんか分類 の、うん、のされ方してるんですけど、私原書については全然知らなかったんですね。で原書の方はあの意外にも聖書とかシェイクスピアの引用がガンガン入ってるんですって。モンゴメリーがあのそこの引用をすごく意識していっぱい入れてたみたいなので、だから多分原文で読んでる方とその日本語訳されてるあの児童文学として読んでる方だと、うん、多分中身の解釈が結構違うのかなっていうのが、
多分日本だと平易に翻訳されてるよね。
そうですね。であのね、最近だとこの児童文学ってより平易により平易で、あの文字数も少なくみたいな感じで、だんだん簡略化していってる流れがあるんですけれども、一応あのアメリカの方、アメリカというかその原文の方だと、もうそれまでにそれなりの教養が身についてる前提の読者に向けて書かれてるみたいなんですね。まあ、シェイクスピアとかのね、あの引用とかが多数あるってことはね、そこをね、あのいちいち説明しなくても分かってる人たちに向けて書いてるっていう感じみたいなので、うんうん、であの意外なことにあの大作家のマーク・トゥエインが、うん、あのこの赤毛のアンの大ファンで、モンゴメリにあのファンレターを送ったことがあって、そのファンレターが残ってるらしいですよ。すっごいね、あのベタ褒めだったらしいです、その中で。で一時期その赤毛のアン の、 そのアメリカで の、 あのこう帯みたいなところに、うん、そのマーク・トゥエインのファンレターの一節が載ってたりした時期があったそうです、昔。いい宣伝材料としてマクトウェイン の、
そう、ね、
あの褒めが褒めが使われてたらしいんですけれども、結構意外にね、あの私たちがこの、ね、認識してるこの児童文学とかっていうのって原文で読む機会ってやっぱなかなかないですから。
そうだね、
あのこっちだとね、そのいい感じのなんかこう女の子の一時期のなんか夢みたいなこの学園生活とかっていう印象を持ってる 方もいると思うんですけど、また赤毛のアンってよく読まれてるのって最初の一冊だけで、ああの大人になってからの、ね、教職についてからのアンのなんかね、こう人間関係に悩んだりとか、
俺もね、もう全然知らないね、
なんか結構ね、あのシビアにお金がなくて諦めることとかっていうのがガンガン出てくるので、なんかそこら辺でまた あれ以外にほんわかしたなんかこうね、うん、夢のような環境で暮らしてる、ね、女の子の話なのかなって思ったらそうでもないっていうところが、あって、確かに。でも赤毛のアンって割とアニメ化とかもされましたけれども、やっぱりそれも最初の一冊目だけなので、
ね、うん、子供の時だけだもんね。
そうですね。そこから後のね、なかなかこう大人の世知辛い都合で道がどんどん変わっていくところはね、皆さんご存知ないと思うんですけれども、まあでも今普通にね、書店さんで赤毛のアンは、トータルで4冊出てるのかな、うん、4作出てて、でそれ全部一応文庫版で翻訳がちゃんと出てるので、もし最初の1冊目しか読んでないわという方ご興味があれば続きも、うん、
4冊か、
そうですね、延べで4冊出てたと思います。
最近ほら漫画の話になっちゃうけど、漫画だとさ何十冊みたいなのがいっぱいあるからさ、4冊、たったそんだけっていう、
4冊は割と短編ですよね、うん、割とまとまってる感じですよね、
そうそう、すぐ読めるそれ、
ね、なんですけど、それでね、アンの一生が、ちゃんと綴られてるっていうところがありますので、なのでね、ぶっちゃけ投資の金額も少なくで、ね、名作が全部フルで読めるっていうので、皆さんね、この秋の夜長にトライしてみるのいかがでしょう。続きましても、こちら児童文学と捉えてる方も多いかもしれません、ラジオネーム山ありんさんです。若草物語、
あ、
小学校1年生の時に読んで、お姉ちゃんや妹に憧れました。私には弟しか兄弟がいなくて、しかも幼稚園児で山猿みたいな男児だったので一緒にお洋服や可愛いものの話ができるお姉ちゃんが欲しかったです。あ、4姉妹の物語ですからね。クリスマスのごちそうで出てくるチキンのクリーム煮が美味しそうでした。母親に作ってとねだったら、鶏肉入りのクリームシチューが出てきて、こんなんじゃないと本物も見たことないくせに怒ったりしていました。お母さんごめんなさい。大人になって改めて読むと、姉妹のことよりもお母さんすごく大変だなとか、全く違う視点で物語を読めました。冬の肌寒さを感じる頃になったら無性に読みたくなる本です、ということで、きっと山林さんはね、秋口にこの本を何回も繰り返して読んでたと思うんですけれども、
そろそろまた読む頃だね。
ね、ちょうど読む頃だと思います。で、私も若草物語は、多分うちの母親から、買ってもらったハードカバー、初めて買ってもらったハードカバーが若草物語で、ちょっとね、なんかね、挿絵が多くて豪華な作りの若草物語だったんですよ。私が母親に初めて買ってもらったのは、もう完全にプレゼントでもらったんですけれども、で、ね、当時まだ私も小学生だったんで意識してなかったんですけど、このお母さんと女の子4人の結局女性5人の話じゃないですか、で、あれお父さんいるっていう前提だったんだけど、物語の中にちょこっとしか触れてられてないから記憶になかったんですね、なんで調べてみたら、当時が一応南北戦争の設定なんですって、で、この一家がピューリタンの正教徒の一家で、でお父さんが従軍牧師として北軍に帯同している形になっているので、一家の中に男性がいないっていう、で、一応周りは中流階級なんですけど、そのピューリタンっていうのの信仰があるので、なるだけつつましく、で、なんて言えばいいのかな、こう近所に病気の方とかがいたら、その方たちにこの自分たちが持っているものを分け与えるみたいな生活をされてるっていうのがあったっていうのを、私つい最近まで知らなかったんですね、なるほどそれでっていう感じだったんで、なんかそんなに貧相でもなさそうなんだけれどもすごいつつましやかに生きていくの生きていってる話が、圧倒的におしんとは違う感じの雰囲気なので、なので普通にね、クリスマスにごちそうを作ったりはするけれども、ご近所の方にそのクリスマスのごちそうを分けに行くっていうシーンの方が印象的だったので、お金はあるけど、なんて言えばいいのかな、こう使ってない感じが、
ピューリタンとか牧師とかその辺はなんとなく覚えてる気がするな。
あ、そうなんですね、私もなんか読んだ時にお父さんの印象が全然なかったので、 で一応ですね、若草物語も、延べで4作あるんですよ。これも意外なことに。で、最初の、1作以降、その、姉妹が例えば就職したり結婚したりで子供が生まれたりとかで、まあ、時代的な背景もあるんでしょうけれども、その子供が病気にかかって大変な目にあったりとかっていうのがいろいろある。これも4冊出ております。日本語訳バッチリ出てますので、うん、4姉妹がどういう行く末をたどるのかっていうのが、ね、これで分かると思うんですけれども、うーん、ここもねやっぱりね、児童文学っていう認識がやっぱり皆さんおありだと思うので、続刊見てみるとね、意外に波乱万丈な女4姉妹の、なんて言えばいいのか、ささめゆきみたいな感じ。
俺も今
ささめゆきっぽいなと思った。そう、あれなんですよ、だから南北時代のささめゆきなんですよ実はこれ。そこそこね、あそこも資産が終わりのお家のお話だったじゃないですか、ね、でこの若草物語も場所と時代は違いのささめゆきなんですよ。ただね、お母様のそのお母様とその牧師のお父様の薫陶があるからでしょうね、女の見栄の張り合いはないんですよね。ささめゆきはあるけれども、
そこもだいぶ違うね。
ささめゆきは姉妹同士のね見栄の張り合いがあるんですけど、若草物語はないんですね。そこが時代性とね、あとその宗教的なね、
ピューリタンだよね、
ピューリタンの猫の道徳感だと思います。続きまして、こちら私ねちょっとびっくりしたんですよ、ラジオネームマーサさん、何回読んでも意味がわからないけど読んでしまうというか見ることが癖になっている本はロレンス・スタンのトリスタム・シャンディです。読み始めたら最後この本に一生翻弄されてしまいます。この本の中に生息している登場人物たちがクセ者ばかり、変人ばかり。これ本当に小説かしら、読んで10年経ちますが未だによくわかりません。なので私こういう小説が大好きなんだと思います、ということで、トリストラムシャンディ、お聞きになったの初めてという方いらっしゃるかと思いますので、今ざっと軽く、うん、ざっと軽く説明します。ローレンス・スターンという作家さんはですね、1713年から、1768年ご存命の方でした。で、現代がですね、The Life and Opinions of Tristram Shandy Gentleman というタイトルで、なので現代訳としては正確なところだと、トリストラム・シャンディの生涯と意見という、これですね、近代イギリス文学の基礎と呼ばれてます。なんでかっていうと、トリストラム・シャンディっていう男性の生涯と意見っていう現代でありながら、本人が誕生するのが3巻になってからなんですね。トリストラムが、うん、でそれまで何が書かれているのかというと、主人公のお父さんとお友達の知的なサロンの議論が書かれているだけなんですよ。別に主人公のトリストラムに関わる話何にも出てこなくて、で3巻になって生まれた後もおじさんと召使いでお城の建て方のなんかこう雑談とかそういうのがなんかね、時系列とかもちゃんとしてなくて書かれてるんですよ。で、トリストラムの物語が何も書かれないまま、9巻を持ちまして永遠の未完となります。
なんだそれ。
しかも9巻の終わり方が、トリストラムのおじさんと近所の未亡人の恋愛沙汰で終わります。
主人公はどこに？
主人公、トリストラム自身はね、何も物語が発展しないまま終わるという、どのように育成されたのかすらまともに書かれてないっていうので、でこれを本当になんか現代の記書として割と皆さん変な、ね、本とかがお好きな方とかいらっしゃるじゃないですか、この記書とかが、うん、そういう方にとってはたまらない本らしいんですけど、一般人にとってはトライアンドエラーをずっと繰り返しながら結局物語が進まないっていうタイトルみたいですね。なんかこういう本ね、たまに、ね、お好きな方がね、一生涯かけて読むっていう方とかたまに見受けますけど、私はもう絶対無理。
人生を浪費してるな。
人生をね、トリスタム・シャンディにね、もう囚われてしまってるっていう感じで、ね、石川先生はちなみにこう、人生の中での小説っていうのは、
いや俺はね、子供の頃からもなんか読むのが大好きでさ、
まあそうでしょうね、
まあ、小説も読むんだけども、とにかく活字読むのが好きで、もう引っ越しやね、大掃除の時なんか畳ひっくり返すと下から出てきた新聞をずっと読んでる子供でさ、
も
うずっとうちで本読んでて、母親に外遊びに行きなさいって言われると、友達ん家に行って友達ん家の 本棚端からずっと読んでるような、
わかります、楽しいですよね、
子供だったんだけど、だからもう常に何か読んでて、で何でもいいから読んでたんだよ、で、まあ、子供の頃から親父の本棚あさって船橋誠一とか吉行淳之介とか読んでて
な、あ素晴らしい、
あの分かんないように読んでたんだけど、分かんなくても活字読むのは面白いんだよ。なんだけど俺の人生で一冊だけ何回トライしてもついに読めなかった本があってさ。
何ですか？
ヘルマン・ヘッセの写真車輪の下がね、読めない。
車輪の下、
もう何が面白いんだか分かんなくても何回読もうと思っても読めなくて、10分の1も結局何度もトライして10分の1も読まずに、どっかに漏れてしまったよ。あれがね、ずっと心残りなんだ。
なんか結構世界的名作って言われてても自分の中に落とし込めないタイトルってありますよね。
自分の中に共感する部分が何にもなくてさ、響いてくるものがないんだよ。
わかります。私プルーストの失われた時を求めては全然無理です。
そっちの方が難しそうだな。
あれは私5ページより先の記憶が全くないんですよ。
あとはね、さっきそれで、さっきの難しい本の話で思い出したんだけど、東秀夫と漫画がいるじゃない。
はい。
東秀夫はね、不条理日記っていう漫画あったかな、昔書いた漫画の中にね。
私多分家にあります。
あ、ほんと。うろん文学の話が出てくるのわかる？
うろん文学、なんかあったような。
うろん文学のね、タイトルはね、ヘロっていうのとね、フルマカオメラっていう。
もう2回同じこと言えないです私。
ヘロとフルムマカオメラがね、ヘロン文学っていうのが出てきて、ね、でそれ存在しないもんなんだけどね。
あ、存在しないんですね。
しない、うん、それもう何て書いてあったけど、それ読んだみたいなことを、ポツッと一言言ってるだけなんだけど、それがね、その後20年も30年もずっと漫画マニア SF マニアの間では語り継がれていて、ね、何年前だったかな、ついにね、ヘロとフルンマカオメラが出版されたの。
え、ないはずの、ないはずの作品が。どういうことですかそれ。
うちにも届いて今読み始めたけど、つまんなくて読めなかったんだけど。で、これを書くか。それが本当に存在するって言いたいために、それをわざわざ出版したやつがいてね。
すごい、なんたる労力。
バカどこにもいるなと思ってね、ちょっと感動したよ。
ああ、すごい。あ、そういえば前に、私、石川先生とお話したことあったと思うんですけれども、ガルシア・マルケスの100年の孤独が読めないっていう、ホセ・アルカディオとか、同じ名前の人ばっかりが出てきて、
確かに。あれはもう、40年ぐらい前に読んだな。
なんか、私の中で、私そんなに、たまに本読みさんにいるんですけど、カタカナの名前の主人公とか登場人物を覚えられないから、読めないっていう。
それはある。外国文学、それがあるよね。俺、外国映画はね、全員同じ顔に見えるのがちょっと。
私も結構、なんだっけ、まさか100年の孤独って、ノーベル文学賞をもらったぐらいの、だから、読むべきだなと思ったんですけど、ホセ・アルカディオが3人以上出てきたときに、あ、これは私ダメなやつだと思って。で、確か、今企画が進んでるはずなんですけど、ネットフリックスでこれが実写映像化されるらしいので、とうとう、さすがに俳優さんが演じるとなれば、あのアウレリーニョとこのアウレリーニョの違いはわかるし、あのホセ・アルカディオとこのホセ・アルカディオが別人だっていうのが認識できるんだんじゃないかな。いや、
でも外人みんな同じ顔だからな。
なんか似たようなね、南米系の顔の人なんで、あ、一応ね、これ全部一族の話なんで、顔が似てたらちょっと。
みんな濃くてみんな似た。で、名前が一緒だったらもう分かんない
よ。ああ、じゃあ私、ネットフリックスの方でももしかしたら100年の孤独、挫折してしまうかもしれない。やばいな、ということで。ちょっとここからご投稿の方に戻りたいと思います。ラジオネーム、春風さんです。ありがとうございます。どのジャンルでコメントするか非常に悩みますが、十二国旗や銀英伝がすで、にアンケートの方に出されているので、ここは懐かしのラノベでということで、私の世代がハマった小説といえば、コバルト文庫、講談社 X 文庫、ティーンズハート、電撃文庫など外せないものばかり。コバルト文庫だと、氷室冴子さんのなんて素敵にジャパネスクシリーズに、
あったね、
銀の海、金の第一シリーズ。私、中学ぐらいの時にちょうどこの氷室さんの、ジャパネスクシリーズをクラスメートで貸し合うのが流行ってました。やっぱみんながそれぞれね、買えるほど お小遣いが潤沢ではないので、誰々が最初の巻買って、次の巻は誰々みたいな持ち回り制で。 でみんなで読んでた記憶があります。あと、若木美桜さんの、ハイスクールオーラバスターシリーズ、榎木陽子さんのリダーロイスシリーズ、竜と魔法使いシリーズ、今野お雪さんの夢の宮シリーズ、ちなみにこの方はマリア様が見ているの作者さんです。名作なのに読んでないのが申し訳ないのですが、桑原水菜さんの炎の蜃気楼シリーズ、また講談社 X 文庫ティーンズハートなら、皆川由香さんの運命のタロットシリーズ、これでタロットカードにハマった女子も多いはず、織原水戸さんのアナトゥール聖伝シリーズ、うん、織原さんはこの時は私も小説家ってイメージだったんですけど、漫画を描かれる活動の方が活発になった時に、結構あこの方漫画の方もこんなに書かれる方なんだってびっくりしましたね。
漫画家で小説書いてるの俺と三田織原さんぐらいじゃないかな。
ねえ、織原さんは私の中で完全に小説家の方の人だったんで、逆に漫画を書かれる方なんだっていうので衝撃を受けました。はい。さらに電撃文庫の昨日の旅、ブギーポップ、富士見ファンタジア文庫の風の大陸や魔術師オーフェン、スニーカー文庫のされど罪人は竜と踊るは暗黒ライトノベルという新しいジャンルを確立しました。アラサー世代にとってライトノベルは青春そのもの、今の私を形作った半分といっても過言ではありません、ということで、私ちょうどねラノベがこうラノベとしてガッて盛り上がった時にはもう ラノベじゃない方を全然ハマって読んでたので、逆にラノベ後追いでしたね。
これラノベは一切読んでないな。
なんかこの時はそのなんて言えばいいのかな、このティーンズノベルみたいな感じだったじゃないですか、うんうん、でその後これがどんどんどんどんそのアニメ化されてきたりとかで、また違うねカルチャーのパワーを持ち始めたところぐらいから、あラノベ面白い作品あるんだなと思って手に取るようになったって感じですかね。なんて素敵にジャパネスクの頃はラノベってイメージよりかはなんて言えばいいのかな、このこう尿語とかその室町平安のあの世界をこんなに分かりやすい文体で出してるっていうのが新鮮で、ラノベっていうイメージじゃなくて面白い小説があるっていうイメージで読んでたんですね。なのでなんかね、今はその結構もうラノベが一番最初の小説体験っていう世代がね、もう結構今もう30代以降は当たり前になってきてると思うので、ってなると逆に言うと昨日の旅とかブギーポップってもうラノベのジャンルで言うと若干古典に入ってきてるのかなっていう感じが、この魔術師オーフェンとかももう古典の方に入ってきてるんだろうなっていうイメージがあります。結構ね今はねそのラノベ自体がその毎月すごい関数出るけれども本棚の書店の本棚のスペースは限られてるので、すごい数がそのねもうね、絶版っていうか、ね、どんどんどんどんね、削られていくっていう、この流動のペースがすごすぎて、追っかけられないっていうのもありますよね。
みんなね、読者はね、案外気づいてないんだけど、10冊出たら10冊絶版になるってことに案外気づいてないんだよね。
そうですよね。
まあ、中ですごい何十万部売れたのはずっと残ったりするけど、ほとんどの本9割5分ぐらいの本は10冊新しいの出たら10冊は絶版になっている、じゃないと 本屋には限界があるからね。
そうですよね。
案外どんどんどんどん絶版になるんだよね。
そうで、なんか最近ちょっとこれ本当世知辛いなって思ったのが、その書棚に残るためには作者自身がすごく頑張って宣伝しないといけないっていうのがやっぱ切実な問題で、でやっぱり出版社もその書道の動きが良くないとね、簡単にその自分のタイトルが削られて本棚に並べられなくなっちゃうっていうのをご存知なので、作家さん自身がツイッターとかですごい宣伝するようになったじゃないですか。
いやそれどころかね、今は結構営業と一緒に書店回りしてるよ。俺も時々行くけどね。
もうじゃああれですね、書店の営業マン状態ですね。そうそう、作家さんが営業になってる部分も、
ポップって書店に立てる、ポップその場で書いたりして、あと色紙を置いたりとかね、結構みんな頑張ってるよ。
ね、なんかね、昔はそのね、あの書店 の, あの出版社の営業さんがこう いろいろね、ポップをこう書店に並 べ, てくだ、うん、並べさせてくださいとか、ここの下に置かしてくださいとかっていうのの営業努力をされてるかと思ったら、今は意外に出版社さんが作家さんにちゃんと宣伝してくださいねってね、釘刺しに来るっていう話を聞いて、みたいな、世知辛い、うん、本当はね、もっといろいろなんかね、あのそこで書こうかなって思ってた時間をその営業に取られてしまうっていう状況があるんだなっていうのが、
まあ、今特に本が売れないからね。
そうなんですよね。
作者も、売る努力しないとなかなか生き残れないという状況なんだよね。
待って、その月にすごい数が出るから、その中で記憶に残らなきゃいけないってなると、やっぱ宣伝するしかないんでしょう ね, うね。何百タイトルって出ますから ね, ね、タコニラノベの方は、みたいなぐらい。
それは漫画でも一緒なんだよね。いや、本当にすごい数出るからね。いや、なんとかして書店に爪痕を残さないと置いてくれないんだよね。
今なかなかね、面陳列にね、出してもらえるかどうかも結構厳しいっていう話聞きますものね。
新刊でもね、
もう
1ヶ月経っちゃったらもうどっかに消えちゃってるケースが結構あるからね、
で割となんかタイミング逃して、なんか、あ、半年前に出た本を本屋さんに探しに行こうと思ったら、もう棚差しされてない。
そうそう、もう見つけたら買う
っていうのは、そうそうそう
それだよ、
ね、え、書店ってこんな一期一会システムだったみたいなぐらい、なんか半年前だったらあるだろうっていう思いで行くと、その出版社のここの棚に あったはずなのに、もう何にも形跡がないっていうか、
新刊がダ
ーッと、そうそうそうそう、その作家さんの他の作品自体もないみたいなのとか結構あるので、割とそういうとこシビアですよね。まあね、あの出す量もすごいけど、その売れないがゆえにっていうのでね、あのなかなか私たち、あの本を読む側としても、もう本当出たと分かったらすぐに買わないと、次いつ出会えるか分からないっていう世知辛い状況なので、割と皆さんだからね、あの本当にその本が確実に欲しいと思ったら、もう何日には書店に並ぶっていう情報を前もって知っておくか、それかもうあのネットの、まあ、言えば、まあ、Amazon とか楽天とかで発売日の予約をもう入れて確実に抑えに入らないと分かんないっていうのが、
う、ね、結構買えないよね。
買えないです、
書店ではね。
書店では、で特に沖縄だと切実に新作なのに書店に入ってないのもあるんです、ゼロ発注、みたいな、ゼロ発注さすがにひどくねって思うんだけど、ゼロ発注結構あるんですよ。割とそこそこ有名な作家さんでもゼロ発注で、本来なら入ってきてる時期に新刊コーナーに一冊も並んでないっていう状況もあるので、なので、ね、まあ、沖縄だけじゃなくてね、特にあの地方の本読みさんなんかはなかなか地元の本屋さんで買うっていうこと自体が難しい状況になっている、まあ、そういう意味で考えると電子書籍ってありがたいなっていうのが、
ね、ありがたい、
そこ面もありますよね、うん、発売日に確実に読めるっていう意味では、ね、やっぱりそこはね強いと思うんですよ、私もね、なかなかね、伝承の方にを生活に導入した時期は遅かったんですけれども、やっぱりあのこう発売日に読めるっていうのと、あとタイミングを逃してもとりあえず読めるっていうのでの伝承のありがたさも若干感じつつある左近でございます。本当は紙の本が一番好きなんですけどね。
紙で読みたいんだよな。
本当紙で読みたいんですよ。ただね、紙で地元で入手できないものもそこそこな数があるっていうね。
それともうちへも置くとこがないんだよね。
わかります。あのうちもとうとう、書斎がもうあの無理ですっていう形になったので、もうここからはあの今まで持ってるあのこの自分で抱えてる本を整理するのか、もう諦めて全部電子書に切り替えるのかっていう感じになってて、
これも最近2冊に1冊はしょうがないから電子書で読んでんだけどね。
これでも紙の本で読みたかったなって、あの見開きが多用されてる漫画とかだとやっぱこれ紙だなっていうところありますよね。
この間ね、本屋で見つからなくて電子書でしょうがないから買ったんだよ、でもどうしても紙で読みたくて、もう一回紙で買っちゃったね。
わかります。私も電書で買って、やっぱりあのなんだっけ、あの漫画とかだとページの演出でやっぱこれ紙の本でっていうので、だから私石川先生にお話したことあると思うんですけれども、 あの豊田実さんの、あの金剛寺さんはめんどくさい、うん、あれは結局紙なんですよあれは紙で買わないと楽しめないギミックがいっぱい入ってるので
そうね、
そうそう、上下2段に分かれて別の物語が進行するとかってあれ紙の本じゃないと楽しめないギミックいっぱいあるので
見開きでこう見ないとダメなんだよね。
そうそうそうなんですよね、うん、ということでアンケートに戻りましょう。こちら太郎ちゃんです、ありがとうございます。私そんなに正直本読まないんですけれども、とっても読んでたのが24人のビリーミリガンです。一時期ブームにもなりましたね、うん、ダニエル・キース。早川書房で、表紙違いの何パターンか同じタイトルの本を持っております。
うん、
表紙が変わってね、それで集めちゃう人もいるんでしょうね。というか、まあ、これ小説というかノンフィクションの話を元に書かれてるんですが、まあ、面白い。人間の脳みその複雑さを知ることになるのですが、難しいことはさておき、話としてもとても面白いです。これを読むときは、メタリカというバンドの曲を聴きながら読むというマイルールがありまして、世界観にドハマりしますので、おすすめということで。続きましても行きましょう。こちらラジオネームショーマンさんです、ありがとうございます。僕はミステリーが好きです、なので阿比古武丸さん、綾辻ゆきとさん、伊坂幸太郎さんとかは読んでいます。今一番読んでるのは阿比古さんです。穴に文章を幅広く書ける人が、あまりいないような気がします。殺戮に至る病を未読の方はぜひ読んでほしい。多分人を選ぶ作品かもしれませんが、上質のミステリー作品です。最後でえっとなります。2回は絶対読み直してしまうことになるでしょうということで、
巨大なミステリー犬だよね。
そうですね、まあ、ミステリーが好きな方は本当ミステリージャンルの中で、でもね、まあ、日本の、ね、ミステリー文学も、ね、もう豊かな土壌があるので、もうここで常に供給はされますよねもう供給不足っていうことはないと思うので、特にね、皆さんね、結構割とミステリー作家さんってすごいペースで書かれる方とかいらっしゃるじゃないですか。もう次の出たのみたいな感じで。
アイデアよくあるよね。
ですよね。ミステリーっていうだけあってね、アイデアが枯渇したらもう絶対書けないじゃないですか、ね、潤沢にその人の脳内の中にね、それなりのね、トリックとかいろいろなものがね、準備がされてるんでしょうね。なんか結構頻繁にね、すぐに新刊出される方とかいるので、よくこれ書けるなと思いますけど、
まあ、書いてるだけでつまんない人もいるけどね。
でも確かに、まあ、確かに、わわわわわわ。ということで、続きましていきましょう。こちら、ラジオネーム、カッパのマーチャーさんです。映画を見て面白そうと思って読んでみたら、やっぱり面白かったのが、港かなえさんの告白です。あれ、映画もヒットしましたね。面白いっていう感想はちょっと誤解を招くかな。でも、主人公の気持ちが小説の方がとってもよくわかる気がしました。他にも、港かなえさんの小説読んでみようと思いましたということで、まあ、映画きっかけで読むっていう方も、結構いるんですね。
ミナトカナエはね、俺、まあ、読むけど、もうね、気持ちが暗くなるんだよ。
あ、わかります。ちょっと辛かったりしますよね。辛いんだよな。読後の読書体験として、やっぱりね、ちょっと幸せな気持ちになったりとかっていうのに、救いを求めてしまったりするので、読後体験が結構辛かったり、切なかったりで終わると。
大抵辛い終わりなんだよね。人が不幸になった、人が死んで終わるとか、ああ辛かったっていう、
結局何も解決されない何かが残ったまんま終わってしまったりするっていうタイトルもあるじゃないですか。特にミステリーとかにヒューマンドラマになると、何なんでしょうね。私単純にハッピーエンド大好きだったはずなんですけど、最近なかなか純粋なハッピーエンドに出会えてない気がします。ノベルとかでも特に、なんでしょうね、このなんか一末のなんか悲しさとか切なさを引きずったまま終わる本ってこんなに今まで多かったっけっていうぐらい最近多いですよね。
ちょっと苦手なんだよな。俺自分で物語書くときにも、ね、最後は嫌な終わり方しないようにしようっていうのは気をつけてるんだよね。
なんかこれってまあ人にもよると思うんですけど、私は結構こういうタイプの本を読むと引きずっちゃう方なので、敬遠してしまいますね。どうしても。もう、作家さんのカラーとして、このカラーの印象がついちゃうと、なかなか本を手に取らなくなるっていうのが、やっぱりありますので、続きまして行きましょう。こちらもラノベになりますね。ラジオネームキリントさん、ソードアートオンラインです。10年前に読んで衝撃を受けました。当時私もオンラインゲームにハマっていたので、ゲームの中に取り込まれていく様子が、リアルに恐怖を感じたとすごく覚えています。まさかまさかこんなに続くシリーズになるとは予想はしていたけど、それでも一番おすすめなのは初期の頃のアインクラッドです。 冒頭からゲームやってる人なら引き込まれると思います。やってない人にもこの引き込まれる感覚わかるかな。ただ私、ソードアートオンライン、アニメの方は見てないんですよね。自分の頭の中で完成されたソードアートオンラインは崩したくないと思います。なんとソードアートオンラインはですね、今期も新作のアニメが出てます。ずーっとアニメ続いてるんです。劇場版も出てるし、で、結局なんだかんだで、書籍、アニメ、映画、ゲームなどなどで、メディアミックスでずーっとソードアートオンライン続いていて、なんとびっくりしたことに、まだ、発表の時期は未定なんですけれども、ネットフリックスで実写版のドラマの企画も始まってるっていうことで、完全に、これはね、巨大な資本が入らないと作れない感じの作品なので、まあまあ、ネットフリックス妥当かなというところで、でこちらですね、ニビロさんからいただいてます。ありがとうございます。十二国筆記の続編、18年ぶりに出ます。それから、銀河英雄伝説の、セカンドシーズンのアニメ、なんと沖縄での上映がないんかい。FM 那覇会長様推薦の本好きの下克上がこの秋アニメの放映とかいろいろ言いたいことあるんですけれども、私が活字中毒者になるきっかけの一つは、幻の女です。1942年に発表された作品で、サスペンスですね、海外の。
あ、幻の女ね。
はい、ウィリアム・アイリッシュ、はいはい、別名コーネル・ウールリッチの代表作、うんうん、妻殺しを疑われた男の死刑執行までに、その無実を晴らそうと、男の親友と男の愛人がアリバイを証明できる唯一の存在、幻の女を探すために奔走する物語。男の死刑執行までの日数カウントダウンとともに進行する物語は、証拠隠滅の殺人が次々と起こってしまい、焦燥の連続。最後のどんでん返しは、おっと、ここまでにしておきましょう。この半年間、ドラマ、あなたの番ですにハマった人におすすめしたい、時代を超えた名作です。ちなみに、かの和田真嗣先生が、この幻の女を下敷きにした作品を書いておられますということで。私、これちょっとね、タイトル知らなかったんですけれども、和田真嗣先生が幻の女をベースにした作品書いてたんだって思って。なんか あるんですけど、まあ、和田真嗣先生もミステリーとか、ね、うん、ホラーとか、
ね、
幅広く書かれてた時期があるので、うん、多分その中の、ね、1タイトルだと思うんですけれども、そういえば和田真嗣先生で最近ちょうど向かいにある純古堂書店で見てびっくりしたのが、秋田書店が和田真嗣先生の復刻版出してるんですね。私が見た時がなんだっけ、沖田総司が主人公の浅葱色の伝説、 あれの豪華復刻版が出てます。
へー、秋田
書店さんで、まあ、ね、秋田書店さんはまだ和田真嗣先生とね、こう仲がいいままで、いられたので、多分復刻版がね、その、ご遺族の方が許諾が出たと思うんですけれども、白戦車はね、もう和田先生の作品はね、二度と出せない状態にね、ちょっとね、こう、たもとを分かたれた事件がありましたので、あれなんでしょうけれども、今ね、秋田書店でその復刻版で和田真嗣先生の作品を、定期的に、こう、もう今買えなくなっている作品を出そうじゃないかということで、オリジナルの、ジャケットを和田真嗣先生が描かれたカラーイラストでちゃんと出されているのがあるので、和田真嗣ファンでこれね、元々のそのもう絶版になってるやつってすごいプレミアがついて読めなくなってるんですよ。なかなか気軽に買えないっていうのと、もういい状態のものが出回らないっていうので、やっぱりね、昔読んで手放してしまった人がみんなキーってこう半ケチの端を噛んで悔しがってるっていう状況がずっと続いてたので、秋田書店さんこれね、大英断だと思います。浅葱色の伝説はね、なかなかリアタイで私も読めてなかった方なので、復刻版出たのすごい嬉しかったですね。
秋田書店はね、そういう商売うまいんだよ。
ああ、なるほど。
秋田書店の少年誌の単行本ってさ、
はい、
サンデーコミックなんだよ。
チャンピオンじゃないんですか？
うん、まあ、今のはチャンピオンコミックかな。昔のはね、サンデーコミックっていう漫画がいっぱいあって、それなんでかっていうと、
なんでサンデー？
少年サンデーで連載された漫画、当時少年、小学館はね、単行本しなかったの。
サンデーで連載されてたのに、小学館は単行本しなかったんですか？
連載漫画を単行本にするっていうことを始めたのはね、70年代ぐらいからなんだよ。それまで単行本にならなかったの。
じゃあ私が生まれる前の時代の漫画ってサンデー掲載で秋田書店から出てるのって結構あるんですね。
結構あるどころか、サンデーで連載したのは全部秋田書店に売って、秋田書店がサンデーコミックって出してたんだよ。だ、昔から秋田書店はそういう商売がうまかったんだよ。
これご存じない漫画読みさん結構いるんじゃないですか。年代的に。 え、すごい。
いや、俺がデビューした頃からやっと単行本を出してくれるようになって、うん、それでもね、あの好きには作らせてくれなくて、編集者が勝手にデザインしたりとかね。もうそれは、
単行本のデザイン勝手にされるんですか。
そう、俺がやるからって言って、いいからやっとくからとか言われて、
やっとくからって、
やめてくれやと思ってもう 4,5 年デビューして 4,5 年経ってやっと発言力がついてきてデザイナー使えるようになったぐらい。
それまでは全然なんか好きなように自分の単行本を作らせてもらえなかったんですね。
それどころか単行本すら出なかった。
厳しい。
本当に漫画描いて単行本になって原稿料稼ぐとか、印税稼ぐとかいうのは本当に近年のことなんだよ。
ねえ、だって今ね、あの単行本になってやっとお金が入るようになったっていう、あのそのお金の入り方をしてる漫画家さんの方が多いって聞きますけど、じゃあ昔 の, かあの作家さんっていうか、その方は掲載の原稿料で賄ってたんですね。
そうそう、ずっと昔の漫画家はあの漫画連載1本やれば家が建つって言われてくらい原稿料高かったんだよ。原稿料ってもずっと上がってないんだよ。
あ、それで 今はもうそっち、あの単行本で稼ぐしかないわけですね。しかない。
で、まあね、みんないろいろ苦労してるわけで、その、
あ、なるほど。
売れなかったりとかね、アシスタントでかかるとか。
あ、なんか秋田書店さんって、あのこれあれなんですけど、あのグッズもそれなりに秋田書店さんの漫画で、あの私あの結構よくあの個人のフェイスブックとかで書いてるんですけど、マカロニほうれん草のグッズとかこの令和においてもまだ新しく出し続けるとかすごくないですか。ね、ねえ、なんか結構ね、あの売り方がうまいっていうか、そのグッズの方もちゃんとあの囲い込みができてるなっていうのがあって、鴨川燕さんのファンがあの未だにこう、マカロニほうれん草のグッズを買えるっていう、
うん、
だって私、21世紀に入ってからマカロニほうれん草買い直したんですよ、全巻。
あ、本当。
それがちゃんと秋田書店さん、あの絶版になってないんですね。
うん、出てる。でも秋田書店はね、絶版にしないんだよ。
そう、すごいなと思って。
いや、でもそれはね、よしわしなんだよ。
あ、そうなんですか。うん、
絶版にしないけど増刷してくんないんで、他の出版社が出せないんだよ。
あ、出したくても。
そうそう。
で、作家さんも出したいなと思っても、そうそう、出せないんですね。じゃあ、
あの読者がね、あの読めないから他の出版社から出してくれって言っても、秋田書店が絶版にしてくれないんで、権利をずっと秋田書店が捕まえてんだよ。
なるほど。作家さんの自由にはならないと。そういう意味でも、
その辺はね、よしあしなんだよね。
ああ、難しいな。私なんかあのオリジナル あのコミックスの携帯で、しかも新品のマカロニほうれん草が前回家に届いた時すごい感動しましたけどね。だって私小学校の頃に読んでた時って、もうすでに、日焼けした表紙のを近所の大学生のお姉さんとかに貸してもらったっていう記憶だったのでこんな色鮮やかなマカロニほうれん草の表紙がみたいな衝撃はありましたけど。なるほど、
随分前だもんね。
あれ
は鴨川つばめにあったのだって、書かなくなってから10年か20年経ってからだったからな。
なんで、まあね、その当時と全く変わらない状態のあのコミックスのあれがそのまま家に手に入るって、ある意味すごいなと思ったけど、なるほど、絶版にしないんですね。ああ、でもそれは、よしあしですね、確かに。
そうなんだよ。ね
え、手に入らないファンの立場としては、なかなか苦しい状況でもありますよね。でもね、私はその鴨川つばめさんにおいては嬉しかったのはあります。はい。ではですね、ここで、私の小説、久しぶりにこれ、家から引っ張って持ってきました。私の人生の半分をですね、共に何回もの引っ越しを経て、持ってきたものなんですけれどもね、これね、今ね、残念ながらね、新刊の状態で書店さんにはもうないんですね。まず最初が、これでございます。見えるかな？これ。エイジ・クイネルの燃える男という本でございます。エイジ・クイネルはですね、1940年生まれの2005年に亡くなっております。実はですね、亡くなる直前まで、性別、年齢、国籍などを一切伏せておりました。顔写真もですね、本当に、その裁判年の頃に発表されまして、それまでどこの国の性別何なのか、そのエイジ・クイネルっていうのも、その男性名なのか女性名なのかをぼかすためにつけられている形になります。 になってるんですけれども、もう何もかもが伏せられている覆面作家さんで、実はですね、この出版のエージェント以外ですね、出版社の社長ですら会ったことがないというすごい作家さんだったんですよ。で、あまりにもその内容がですね、戦争の裏側でこの民間の、いわゆる傭兵を出している企業のお金の流れとか、武器がどのように物流として動いてたのかをあまりにもリアルに書いていたために、一時期噂としてイスラエルのモサド出身のスパイだったんじゃないかという噂が流れたぐらいだったんですよ。で、実はですね、彼自身はその自分 の, ことを公表した時に分かったんですけれども、実はもともとですね、現在のジンバブエ生まれ、タンザニア育ちのイギリスで教育を受けた、白人の方なんですね。で、世界を股にかけて貿易の仕事をしていたということで、まあ、貿易っていうところでやっぱりね、汚い面も綺麗な面も物流とかお金の方を見るので、この戦争の裏で動いてるお金と物流のことについてすごくよくご存知だったっていうことで、でですね、本名はフィリップ・ニコルソンという名前だというのが、これね、彼の遺作となったのがトレイル・オブ・ティアーズというタイトルなんですけれども、これの日本語版が、印刷された時には、彼がもう本名も初めて出してて、その後だったので、彼の遺作にはギリギリ彼の顔写真とその経歴が載ったんです。ただアメリカで出版、トレイル・オブ・ティアーズが出た時はまだこの情報が出てなかったので、はい、日本の方だけがギリギリ間に合ったということ で, で一応日本語訳されてないタイトルは一冊だけなんですね。他は13作品すべて新潮社さんから出てます。これがですね、彼のエイジ・クイネルの、メインの、長編シリーズ、クイネルシリーズ、傭兵クイネルシリーズの一作目なんですね、燃える男で。これは、21世紀に入ってなぜか突然映画化されました。その時はマイボディーガードっていうね、ちょっとね、有名な映画とちょっと似てるタイトルなんですけれども、でもね、原作とだいぶ違ってハリウッド寄りのアレンジがされてたので、
ドンパチモノ乗ってた。
そうそう、でなんかね、結構ね、なんだっけ、そこに美人の存在いらなくねみたいなのとかがちょいちょい出てきてね、原作ファンからしてみればだいぶお怒りのご様子がツイッターとかで流れてきたのがこの燃える男です。もうこれもですね、現在廃盤になって、廃盤というか、まあ絶版になっておりまして、クイネル自身の作品で現在書店さんで買えるものは一冊もありません、残念ながら。なので古本市場でしか出回ってないので、うん、まあ、私は本当にこれ超絶おすすめの作家さんなんですね。まあ、どちらかといえばバイオレンスに近い戦争ものの話ですね、うん、あと戦争を経てきた男たちが今この冷戦が終わった時に何で身を振って食っていってるかっていうのの話とかが結構出てくるので、やっぱりそこの世界でしかその20代を生きてこなかった人は、平和な時代においてはなかなかね、こう安寧でサラリーマンの生活ができてるわけじゃないんだっていうのをね、この本を通して知ることができたので、
パイナップルアーミーとか、
そうですね、あんな感じですね。結局なんて言えばいいのかな、戦争とかきな臭いところのど真ん中とかその周辺でないとこの人たちはもう生きていけない人間になってしまってるっていうね、悲しい部分もね、すごくしっかり書かれているので、これはね本当におすすめなんです。もう私ですね、常にこの本とともに、沖縄県内、そして、東京などなど各所をですね引っ越してまいりましたで、私この本はですね、実は亡くなった祖父に教えてもらった本でして、亡くなった祖父が結構海外のミステリーとかハードボイルド大好きだったので、でもね、よく考えたら10代の多感な孫娘におすすめするような内容じゃないんですねやや
バイオレンス、
バイオレンスでございます。バイオレンスですし、なんかね、ポルポト政権下の拷問シーンとかね割とね如実に出てくる本なので、で次がですね、これ、ご紹介ができるかな、アンドリュー・バクス、これ1942年生まれの作家さんなんですけれども、これもね、日本で読んでる本読みさんがね少ない、特に女性は私出会ったことない。アンドリュー・バクスはですね、実は弁護士なんです、うん、実際はアメリカで弁護士をやってて、児童虐待とかそれに関連した諸々の犯罪を専門に取り扱う弁護士をしながら、作家として書かれています。で、自身のですね、この考えを啓蒙するために小説を書き始めたということで、でこのバクスはですね、奥様は検察官なんです。で、奥様もノンフィクション作家でございます。 いわゆるアメリカのノワール小説の旗手として有名なんですけれども、日本ではそこまで名前が知られているとはちょっと言えないんですね。なので情報がほとんどありません、うん、アメリカの方 の, あのファンサイトの方でしか情報が得られないということで、こちらの方早川が独占翻訳権を持ってたのに、グッドパンジー以降翻訳が出てませんということで、私は2006年以降バクスの本は読めてませんということで、次回のアンケートテーマは、これね、師走になるんです。1ヶ月飛んで師走にアンケートの発表があるんですけれども、2019年あなたがハマったものということで、もう振り返りますよ。なんでかっていうと、来月はですね、12国旗大特集をやるからなんです。18年ぶりに新刊が出る12国旗のために1時間がっつり使うので、今年あなたがハマったものは12月のオンエアとなります。ということで、早くもまた1時間が終わってしまいましたけれども、うん、なんかでも石川先生とあの小説のお話をするっていう機会もなかなかなかったので、
そうだね、
小ネタこんなにねゲストに来ていただいてるのに、
漫画の話ばっかりだった
からね。漫画の話とかね、もうあのそういうねアニメとかのね、その周辺の話ばっかりでございましたけれども、ぜひぜひあの今後も、まあ、あの小説とかいろいろなあの書籍の方の話もできればと思ってますので、はい、またゲストでいらっしゃるとき、ぜひぜひお付き合いください、はい、ということで、小ネタ超特急、次回のオンエアは11月13日夜7時からとなっております。小ネタ超特急ブログに今回ご紹介したタイトルや、あと YouTube なども掲載しますので、皆様ぜひぜひご覧ください。アンケートをご投稿いただきました皆様、本当にありがとうございました。ということで、次回は11月13日、きっと私次回も半袖でスタジオ入りするような予感が若干しておりますということで、今回は、ゲストに準レギュラー石川純先生にお越しいただきました。ありがとうございまし た,
した
ということで、小ネタ超特急、お届けしましたのはエイミーと
石川純でした。
それでは皆さん、さようなら。
私の歌を口ずさむのよ、一回聞いたら耳から離れない愛。